西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。通刊35、2025年9月号をお送りします。9月の秋分の日を前に、暑さ寒さも彼岸までという季節に関する慣用句を使うことがありました。昨今は秋のお彼岸を過ぎても夏の残暑や寝苦しい夜が続いているのではないでしょうか。秋分、春分にあたる彼岸は、太陽が真東から昇り真西に沈むところから、昼と夜の時間が同じになります。昼と夜の時間差が最大となるのが冬至と夏至です。春、秋のお彼岸、夏至、冬至の頃をおおむねの季節の様子、四季の移ろいを示唆していると思っていたのですが、いつまでも暑い日が続くと、暦の上での秋の季節を迎えても夏バテを背負ったまま冬へとならないか心配です。なんとかあと少しだけ一踏ん張りして秋の季節を迎えましょう。さて、今月の西司教からのお知らせは、1、7月1日に新たな条例、東京都障害者情報コミュニケーション条例が施行されました。2回の後編。先月号に続いて、東京都障害者情報コミュニケーション条例の解説の後半です。2、初秋を迎える10月に開催される3件のイベントを紹介します。 2-1、スポーツを楽しむの集い。 2-2、視覚障害者向け展示会サイトワールド2025。 2-3、市民文化祭。参加される際に同行ガイドとの外出が必要な方は早い目にお手配ください。 3. 星に語り手スターリースカイ上映会の報告をお送りします。 1. 7月1日に新たな条例、東京都障害者情報コミュニケーション条例が施行されました。2回の後編。はじめに先月号の前編のポイントを振り返ります。この条例は、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに意思を伝え、理解し、尊重し合いながら安心して生活することができる共生社会を実現するとの目的に作られました。なお、正式名称は、東京都障害者による情報の取得および利用並びに意思疎通にかかる施策の推進に関する条例となっています。先月号で前半を、今月号で後半とで、ぜひお伝えしたい箇所のピックアップ紹介と、東京都から提供されているポスターの内容を紹介します。先月の紹介では、情報の取得について、障害の種別に関係なく、障害のないものと同一性と同時性を担保することを説明しました。障害特性の支援説明と、双方のコミュニケーションに関わる立場の人の説明が行われており、視覚障害者についての事例も詳しく説明していました。今月に紹介する後半の内容は次の通りです。第9条から12条にかけて、東京都や都下の市区町村の各組織に対して、障害者計画にあたってや各種施策についてには、この条例の趣旨を尊重することや内容を公にすることや評価報告を行うことを求めています。その対象は、障害当事者、保護者などの関係者、支援活動を行う組織や事業所、行政職員から都民までの幅広い範囲で、条例の趣旨に沿った行動を求めています。第13条から14条にかけては、意思疎通支援者等の人材確保、養成などと事業者への支援が説明されています。これらについてや条例全般に対して、第18条には 財政上の措置についてが示されており、期待できるかと思うのですが、支援を見落とさないようにしなければと思います。第15条には、幼児教育から初等・中等教育までの場面で、学校における支援について、障害を持つ児童・生徒に対する配慮義務と支援についての範囲と、環境の整備と教員への研修や支援を行うことが書かれています。また、教育の義務者となる家族などの保護者に対しても、学習の機会や相談への対応についての支援にも触れています。第17条では、災害時等における措置として、障害者に適切な情報が迅速に届けられる対応や、避難所での対応を含めた仕組みづくりに努めることを市区町村に要請しています。この条例をさらに改善する施策として、第16条に大学などの研究機関と調査研究等を進めることと、付則として3年後に障害当事者、家族、行政関係者などの意見を求め、見直しの対応を行うとしています。ここからは、条例を広く周知するために作成された東京都障害者情報コミュニケーション条例ポスターを説明します。ご存知ですか？東京都障害者情報コミュニケーション条例。令和7年7月1日施行。障害の種類や程度に応じたコミュニケーション方法の提供についてご理解、ご配慮をお願いします。ポスターの中央全体に次のイラストが丸く輪になって描かれています。車椅子を使用している人、コミュニケーションボードを持っている人など、さまざまな人が集まっているイラストがあります。多様なコミュニケーション手段の例、手話で会話しているイラストが描かれています。2人が手話でコミュニケーションをとっているイラストがあります。1人はありがとうを、もう1人は一緒を手話で表現しています。点字を使っている人のイラストが描かれています。点字を読んでいる人のイラストがあります。こんにちはの部分を読んでいます。コミュニケーションボードを使っての会話をしているイラストが描かれています。二人がコミュニケーションボードを使用して会話をしているイラストがあります。一人はトイレの絵を指差ししています。絵図等の提示を示しているイラストが描かれています。二人で絵図を見せ合いながら会話しているイラストがあります。以下の文章が書かれています。条例が目指すこと。障害の種類や程度に応じて必要な配慮やコミュニケーション手段が異なることについて都民の関心と理解を深めます。情報通信技術の活用も含め多様なコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりを進めていきます。東京都は多様なコミュニケーション手段の普及啓発などに取り組んでいきます。東京都福祉局、登録番号7/12、令和7年6月発行。以上、ポスター内容でした。条例の条文やその他の詳細は、www.fukushiru.metro.mertro.tokyo.lg.jp/tokyoheart.tokyoheart/index.html?東京都福祉局障害者施策推進部 比較化を参照ください。なお、7月末までは市役所の障害福祉課の窓口にポスター、掲示とリーフレットが置かれていました。 2. 初秋を迎える来月10月に開催される3件のイベントを紹介します。次号のお知らせでは情報が間に合わないかと。同行ガイドさんとの外出が必要な方は早々にお手配ください。 2-1 第39回障害者・障害児とスポーツを楽しむ集い。日時、令和7年10月5日日曜9時30分から14時30分。場所、宝谷小学校グラウンド。雨天時は同小学校の体育館で開催。競技プログラムの一例、パン食い競争、玉入れ、大玉転がし、借り物競争、各種お楽しみゲームタイム、ブラスバンド演奏などなど。お楽しみゲームタイムには視覚障害体験のコーナーを用意しますので、ご協力くださればありがたいです。参加費は不要です。事前にご連絡いただけた場合は、パン食い競争のパン以外におにぎり2個を用意します。お茶についてはご自身で用意ください。連絡は2日前までに野口まで。 2-2 触れてみよう日常サポートから最先端テクノロジーまでと称した視覚障害者向け総合イベント第17回サイトワールド2025が開催されます。日時、10月16日木曜から18日土曜午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。今年度の開催日は例年と異なることにご注意ください。会場、墨田産業会館サンライズホール8階 JR 東京メトロ半蔵門線錦糸町駅下車、丸井錦糸町店内。国内外の視覚障害者向けの支援機器の展示数、企業参加、歴史など国内イベントとして最大級の展示会の一つと思います。今年は多くの新規の視覚障害支援機器などの出展が見られます。8月末現在、39ブースと防災関係の体験学習展示、記号8分音符の紹介と演奏、スマートスピーカーによるサピエ図書館体験などが用意されています。ケアメイク協会、パブリックトイレの操作体験、目の高さの危険を検知する白杖などの初展示が6ブースがあります。詳しくは催しのホームページをご覧ください。 2-3 西市教も展示ブースを設けています。令和7年度第23回西東京市民文化祭展示会、日時、令和7年10月18日土曜から20日月曜10時から17時、最終日は16時。場所、八木沢公民館内、西武新宿線西武八木沢駅南口からすぐ。参加団体、西東京市障害者福祉を進める会、市内の障害者協会、作業所事業所。展示内容、作業所事業所の活動作品や制作物の展示、各障害者団体紹介など。視覚障害者協会はポスター掲示と皆様と見えない人も見える人も一緒に楽しめるゲームグラマや視覚障害者あるあるカルタで遊べる用意をしております。 3. 星に語り手スターリースカイ上映会の報告。7月8月にお知らせした東日本大震災にあった障害者のドキュメント映画の上映会は8月29日30日に111名のご来場をいただき盛況に終えることができました。29日には映画監督の松本氏が来場され、作品制作の背景を語ってくださり、 被災された障害者としてのモデルとなった田崎氏がリモートで参加するなど充実したイベントとなりました。視覚障害者向けにと音声ガイド付きで上映も当初予定以外にも追加して行いました。野口から上映中のいずれかの場面でまぶたを閉じてみてくださいとの伝え、解説ガイドがあることでまぶたの下に映像が見えてきますとの視覚障害者と同じ体験を案内しました。多くの方から初体験だったとの声があり、普段のテレビ番組にも多くの音声ガイド付き放送があることを紹介し、最近の映画館では UD キャスト上映が設備が普及してきたなど、情報のバリアフリーについても知っていただきました。以下に主催団体の代表としての根本会長、西東京市障害者福祉を進める会からのコメントを紹介します。映画を通じて災害時には社会的弱者が困難な状況に置かれることを改めて認識しました。しかしながらそのような状況下においても心ある人々が立場を超えて連携し支援活動を行っていることも知ることができました。災害時の円滑な支援活動の実現には平時から行政を中心とした広範なネットワーク構築が重要であり、緊急時におけるネットワークの機能化が鍵となることを認識いたしました。災害対応計画の策定や専門家による講演会、災害時対応訓練の実施も重要ですが、いざという時に機能的に対応できる体制構築により一層注力していく必要があると考えます。以下後書きです。今月の冒頭ではお彼岸の話題から始めました。彼岸とは春分と秋分を中日とし、その前後3日間を合わせた各7日間のことです。今年の秋のお彼岸は9月23日の秋分の日祝日を挟んだ20日土曜から26日金曜となります。春秋のお彼岸を過ぎる頃の気象現象として、春には寒波や遅霜が終わる頃であり、秋は残暑が収まる頃として、つらい、しんどいもいつまでも続かないこととの比喩言葉として、暑さ寒さも彼岸までとの慣用句ができたとのようなことが辞典などに掲載されていました。しかし昨今の暑さの終わりだけでなく、さまざまな値上げも終わりが見通せないのはいただけないですね。視覚に関して何らかの障害や不安をお持ちの方、支援活動をとお考えに賛同いただける方、ぜひ協会会長までお声掛けください。連絡先は0422-77-7653、野口宅へお願いします。そして協会が当局への福祉施策への要請や、皆様一人一人が困っていることや他の方にもお知らせできる情報などの交換の場になれば幸いです。なお会員参助の会費は年間1,000円スラッシュ一口、ボランティア会員は会費不要です。毎月図書館からのハンディキャップサービスの情報ホットラインに音訳でのお知らせと印刷版を窓口カウンターに置かせていただいています。また市の障害福祉課のホームページに市内の福祉関係活動団体として掲載いただき、社会福祉協議会のボランティア活動センターへの登録と、西東京市が運用している夢コラボにも登録しています。今月は西東京市視覚障害者協会会長の野口がお送りしました。